第5回スポボララジオ。この番組は福島市のスポーツボランティア専門 NPO 福島スポーツルーターズによるスポーツボランティアのあれこれ情報をお届けする番組です。インタビュアーは大月志穂美がお送りいたします。さあ今日は斉藤洋食店にお邪魔しております。皆さんこんにちは。
こんにちは。
まず本日のメンバーはいつもの美女3人組、斉藤さん、佐藤さん、田崎さん、はい、それに加えてお一人素敵な男性がいらっしゃっています。さあ斉藤さん、はい、自己紹介をお願いいたします。斉藤正臣さん、
はい、斉藤洋食店の斉藤正臣です。はい、スポーツルーターズの理事の一人でもあります。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ皆さん実はね今日今美味しいランチをいただいたところですね。美味しかったです。
ありがとうございました。
今日お越しいただいた斉藤さんは、はい、この斉藤洋食店の、ま、オーナーさんであり、はい、料理人さん、コックさん、なんていうんですか、
は
い
は
い、
シェフ、シェフ、シェフ、
オーナーシェフでいらっしゃって、はい、今美味しいお料理をいただいて私たちいただいたのは斉藤さんの、
そうです、はい、
作りになったお料理ですね。美味しかったです。ありがとうございました。そしてこのルーターズの理事でいらっしゃる斉藤さんは、はい、まずこのルーターズに関わるようになったきっかけっていうのは、はい、どういったことから始まったんでしょうか。
ですね多分一番初めにルーターズさんとお話をさせていただいたのは、自分自身でそのスポーツイベントを立ち上げたいということに対してのご相談だったと思います。でボランティアの方々のご協力が必要ですということで、まあ、そのイベントの骨子の部分から、はい、ちょっとご相談させていただいたというのが、はい、多分一番初めの出会いだったと思います。
それが今から何年前ぐらい、
3年前ぐらい、
もうちょっと前じゃないですか。
もうちょっと前
です
ね。
そうですね、まだ古い事務所だった。
じゃあそこで皆さんを出会われて、はい、でその時はじゃあそのイベントの件についてご相談したりしながら、
ね、
まあ、そこから、
はい、まあまあ、存在を知ったという感じですね。
で理事にまで上り詰めた、は
い
はい
盛り詰めたわけじゃないんですけど、あのたまたまその、ルーターズさんで、はい、理事をやられた方が、うん、はい、私が住んでいた、町内でご一緒で大変面倒見ていただいたというか、お世話になった方で、はいはい、まあ、その方ご退任されるということで、お前やったらどうだというお話をいただいたのが、まあ、理事に就任したきっかけだったと思います。
ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。
なるほど、
はい、ありがたいご縁です。
で奥様も、はい、昨年は、はい、ルーターズのイベントというか主催者向けの研修会の、うん、パネリストとして出ていただいた。
そうですね、はい、
じゃあ奥様はいろんなお話をされたということですね。
多分うちの妻が、はい、桃の加工品を作っている会社の代表していて、はい、でフードマラソンっていうんでしたっけ、あの食べながら、
ね、
あ、そうですね、うん、あれで出店をしていた絡みで多分 そのお話があったのかなというふうに思ってます。
なるほど、
はい、
じゃあご夫婦揃ってルーターズとは
お世話になってる
んですね。
間違いありません、はい、
なるほど。そして斉藤さんはスポーツルーターズでボランティアをやっているということなので、スポーツがいろいろお好きでは、はい、
まあ、好きなことは好き、体を動かすのは好きですけど、はいはい、特にスポーツはやってないですね。
じゃあ学生時代は特別
やってないです。
スポーツ、はい、もう中学校もスポーツやってないですか。
まあ、初め野球とかやってましたけど、うんうんうん、もうやんない、うん、いや
もうやんない、
もう中途半端もいいところですね。
じゃあ高校時代も特に
ワーブツーとバイトしてました。
はい、今バイトって出たので、もうその頃から飲食店とかのバイトされたりしてたん
ですか。ミスタードーナツで3年間やってました。コロニエスタヤの1階で、まあ、下に厨房があって、まあ、そこから、まあ、できたドーナツをエレベーターで上げる、はい、結構大きい工場あったんですよ。そ
ので作る方のバイトだったんですか。
そうです。
じゃあ、はい、じゃあその辺からこのお店にこうつながるルーツになってくるんですか。まあ、
そうですね、まあ、料理というか、まあ、大学に進学するよりは働きたいなというふうには思いました。
な
まあ、あまり勉強しなかったと思うんですけど、うん、したくなかった。
そして調理の専門学校とかに行かれてとかっていう。
いや、ホテルの専門学校行ってます。でホテルにそのまま都内のホテルに就職をして専門学校を卒業したので、ね、はい、でホテルに入って、うん、で人事異動でなぜか厨房という、うん、まあもともと宿泊部でフロントとかドアマンとか、いや全然違いますよ、料理なんてやったことなかった
し。あ、そうだったんですね。
全然ないですよ。
じゃあたまたまの人事異動で厨房に行ったことが、
そうですそうです、
料理を始める、まあ、直接のきっかけになった。
そうです、そうです。まあその前段階でそのバンケットであったりとか、はい、ウェディングをこう、配膳で、まあ、サービスで手伝ったっていう前段はあったんですけど、まあ、そこで、まあ、厨房の人とぶつかって、じゃあもうやってみたら、無茶ぶりをされて、
はい、やってみようじゃないか
やってみようじゃないかっていうかまあ生かされてやったのがきっかけで、まあ、そこからずっとです、もう8年ぐらいやりました、
ね、もうずっと。じゃあそこからはもう料理の方、はい、
そうですそうです、ね、その人事異動はなかったと思います。
人事異動なんてシェフっていうかコックだけじゃないですよね。
もう調理補助という感じ。キャベツの千切りから
始まって、そういうことも
あるんだ。いや、そう、初日にキャベツの千切りをじゃあやってくださいという、はい、もう包丁なんて使ったこともないし、
味噌汁、
いや、できないできない、できなくて熱出して帰ったんですよ。
そうなんだ。
それが正直今でも覚えてますけど。
じゃあ合わないなっていう感じだったんですね、最初は。
まあ合わないですけど、でもまあそのホテルの寮に入っていたっていうのもあるし、まあ、逃げられないような状況だったので、いや、そうそう、やるしかないし、ただ畜生っていう気持ちはやっぱあったので、まあそうなるまではちょっと苦労しましたけど、でも仕事自体は楽しかったですね。
やっぱりじゃあやっていく中で料理の楽しさっていうのをだんだんと覚えていって、
そうですね。やっぱりこう何かができるようになったって分かりやすいじゃないですか。
そうですよね。
でもサービスってこう自分がどれだけ成長したって分かりづらいですよね。うん、その分かりやすさが良かったんだと思うん
ですけど。なるほどね。で、ゆくゆくは自分のお店を持ちたいなみたいな
夢ができ、まあ、そこまでは思ってなかったですけど、はい、でもそうですね、まあ、うん、その寮に住める時間がもう過ぎてしまって、はい、で、まあ、福島に、まあ、1回戻ってきて、うん、はい、でいろいろなところでやらせていただくうちに、うん、まあ、いろいろ やりたいことはやっぱ出てくるんですけども、はい、もうそれだったら自分でやった方がいいかな
って。なるほどね。このお店はオープンして何年目になるんですか。
丸10年です。
丸10年、
はい、10年ぴったり、10年ちょっとかな、
丸10年のこのお店ですけど、今コロナがね、あったりとかでいろいろ大変なご苦労、いろいろおありになると思うんですけれども、その辺何か今一番大変だなっていう思うこととかございますか。
まあ、コロナでやっぱり2ヶ月間以上休んだので、まあ、震災の時以上ですね。震災の時も1ヶ月間は休んでなかったはず。こんな2ヶ月休んだなんてオープン以来初めて。まあ、自分自身もそうですし、
じゃあまるまるお店は2ヶ月間閉めて、
閉めましたね。4月の中旬から、まあ、6月いっぱいまでだから2ヶ月半ぐらいですかね。全部休業、完全に休業です、ね。
やはり不安はありましたよね。
いや、不安、まあ、不安もそうですし、やっぱり、まあ、お客さんいないですからね。いないのにやってもしょうがないですし、ただ震災の時はやっぱり女性の方とかも、まあ、放射の関係の方、関係者がたくさんいらっしゃっていて、街中は結構にぎわってたんですよ。まあ、その放射に対しての不安っていうのはもちろんありますけど、でもインフラが治ればもう全然関係ないような感じだったので、まあ4月、まあ、3月15日に事故があって、地震があって、で4月1日からは店やってたと思います、は
い。最近はどうですか、お客様の感じは。どんどんと戻ってきて、
そうですね、連休は忙しかったです、はい、昨日まで連休、
はいはい、
4
連休が7月の4連休
ね、はい、で、うん、まあ、その連休期間中は、うん、大変忙しかったです、
うん、はい、じゃあだんだんとお客様も戻ってきて、
そうですね。
ただ先ほどね、ちらっとお話をお聞きしましたけれども、席数をちょっとやっぱり減らして、はい、密にならないように店内は工夫してらっしゃるっていうことでしたよね。
そうですね、うん、まあ、そういう指導もありますのでね、うん、まあ、本当は貸し切りのご予約で、はい、まあ、うちの店は大 体25人ぐらいなんか入ってもらっちゃってる時もあったんですけど、はい、今はやっぱ10人程度、
10人程度
ぐらいしか入れられないような席数にはしています。
でもその分あの外でホコ天をね、
そうですね、そのホコ天についてちょっとお話しし
いいですか、
はい、よろしくお願いします。知らない方も多いと思うので、はい、
あの6月の下旬から、福島の駅前通りの、13号線側、要はセブンイレブンの交差点から13号線までの区間、はい、まあ半分、ちょうど半分ですね、
はい、
その区間を歩行者天国にしました、
はいはい、
これはあのイベントでまあ通行止めにしてね、何かイベントをやるっていうようなことも、もちろん今までもあったんですけども、はい、そうじゃなくて、本当に公安委員会が歩行者天国として、はい、まあ、看板を設置して、はい、まあ、ガードマンもいないような状況で、はい、まあ、本当に、車両の通行を完全に制限させるという措置は、もう30年ぶりだと思います、福島市で。これを復活させたのは、実はそのコロナが要因の一つであったと思います。で、あの先ほど、まあ、席数が減って、まあ、飲食店でなかなかそのお客さん入れられないというような状況を説明しましたけども、あのまあ、その入れられない分、来てくださったお客様に、テイクアウト商品をちょっと食べてもらうような場所を、駅前通りの、その歩行者天国を利用して、はい、まあ、椅子テーブルを並べて、そこでこう食べてもらう、うん、いわゆるその街中全体がフードコートみたいな感じにすれば、まあ、なんとかその飲食店の売り上げの貢献につながるのかなというような、そういう目的での、まあ、あのスタートだったんですよ、
はい、
でそれに福島市、福島県、はい、あと警察関係者が協力、はい、まあ、納得してくださって、で、まあ、実現したという運びで、今のところ、はい、雨模様ですけど、
はい、続いて、ね、
雨が多かったですかね。
雨多いですね。3勝6敗ぐらいじゃないですか、多分今
は。どうですか、お客様はそのご利用の感じは。
まあ、天気が良ければもちろん、
そっか、
あのいいです。すごい気持ちいいです
よ。テントとかがあるわけじゃないですもんね。
ないです、完全ないです。
雨だと大変です。
雨だったらもう逆にお店に行ってもらった方がいいんですよね。
そうですよね。椅子とかテーブルは出てる、う
ん、あの雨の時ですか、
はい、
あ、いや雨の時は中止します。完全に、
ね、
交通規制をしない感じ。
そうなんですね、
はい、しないです、はい、
じゃあお天気のいい時は椅子とテーブルを出して、
そうですね、
皆さんここで召し上がってくださいよっていう感じ、
はい、それはもう本当に気持ちいい、
はい、
この季節ね、本当に
本当ですね、
もったいないと思いますよ。
ビアガーデンじゃないですけど、そんな感じでね、
昼間は暑いんですけど、うん、この夜の気持ちのいい時間を逃すては俺はないと前から思ってたんですけど、
そしていろんなお店のいろんなものをこう頼んで食べれるっていうことですよね。
そうです、電話して出前してもらうっていう感じ
です、ね、そしたら中華食べつつイタリアン食べつつとかっていうのもできて、そうですね、それはなんかね、女性なんかは良さそうですよね、好きそうですよね。
飲み物はそうすると、
飲み物はその交通を規制をしているその敷地の中にキッチンカーを1台、
はい、あ
の置いておくんですね、
うんうん、
でそこでを、まあ、ドリンクブースみたいな感じにして、はい、ドリンクはそこで販売をしています。まあ、もちろん、ね、お店から買ってもいいですよ、もちろん、
うんうん、どちらでもいいです、ね、そうです。
ただあんまりこう移動しちゃうとちょっと酔っ払ってしまうの で、
そうですよね、
まあ、飲み物だけはちょっと近場でやった方がいいのかなというふうに思って、うん、いろいろ取り揃えて、
うん、じゃあ女性の好きそうな甘いお酒とかもあります？
ノンアルコールのドリンク、カクテルも各種ありますし、
うん、
もちろんお酒好きな方はワイン、日本酒、ビール、はい、各種ありますので、
はい、
きっと満足してます。
そのホコ店はお時間は、
はい、
何時から何時まで、
交通規制の時間帯は、
はい、
毎週金曜日土曜日の午後4時から午後9時半まで、
は
い、で、まあ、実際その、まあ、準備期間もあるんでね、
うんうんうん、
あと撤収時間もあるので、
はい、
まあ、実際の運営時間っていうのは、まあ、夕方5時ぐらいから9時ぐらいまでっていう感じですかね、
うんうん、なんか気持ちよさそうですね、外でね。
いや気持ちいいですよ、本当に、
うん、これからね、どんどん。
じゃあそこで斉藤洋食店さんのは食べれるんですか？
斉藤洋食店さんのはですね、僕は食べれないんですよ。
あ、じゃあお店に行かなくちゃダメ。
そうなんですよ。僕はあの運営側なのでね、
はい、
あのそちらで。
あの、さんさん、議員さんでした。
そうなんですね。市議会議員さんでもいらっしゃるんですもんね。
はい、はい、そうです、
はい。じゃあそちらのお仕事というか。 まあ、その、はい、まあ、議員として立ち会われてっていうのも、
うん、まあそうですね、うん、まあ、議員として動いたから、うん、まあ、できたという部分もあるのかもしれないです、もしかしたら、うん、ただ一方で商店街の一員であり、うん、まあ、ここで育った人間なので、うん、まあ、そういう思いを感じてくれた部分もあり、うん、まあ、両方だと思います
ね。なんかコロナが収まってきたらこう、うん、スポーツとコラボしてなんか ね、 そういう街中を元気づけるみたいな、うん、そうですね、できるといいですね。
やっぱせっかくこう理事として入らせていただいて、うん、皆さんとこういうふうにつながりがあるので、例えばそのスポーツの研修であったりとか、うん、まあ、あの駅前通りの範囲の中でできるようなスポーツイベントであったりとか、うんうんうん、そういったところではもうぜひそのここ店の仕組みを活用してもらって、うんうん、俺らが止めるんでね、道路なんかぜひそう皆さんに街中に来てもらって、うん、あ、この街中も自分がいていいんだみたいな、その自分の居場所なんだみたいな風に感じてもらえると、うん、次のやっぱ街づくりをする人ってやっぱ出てくると思うんですよ ね、
うん、福島市の本当に街のど真ん中ですもんね。
そうですね。
ここでなんかスポーツイベントみたいなことがあったらすごく、ね、はい、楽しそうですよ ね、まあ、そうですね、
嬉しいですよね、うん、俺は、うん、非常に
実践研修ができ
る。いや、いいと思います、ね、
お茶、
う
ん、
そういうのでもいいですよね、うんうん、
なるほどね。
せっかく道路も綺麗にしたけどね、
うんうん、そうですよね、うん、それももうちょっとあれですかね、コロナが収まってっていうところですかね、
う
ん、
そうですね、
夢として、
うんうん、今後の目標、
まずは飲みで、
そうですね、うん、それは一回、まあ、今回のその事業を成功させて、うん、次じゃあどういうふうな活用ができるかっていうのは、まあ、これからやっぱ検証しなければいけないし、うん、ただ今のところうまくいってるのでね、
はい、
拡大したりとか、
はい、
もっと柔軟にこう皆さんに使っていただけるような風になると思います。
さっきのここ店のやつっていうのは何月までとかはまだ決まってないですか？
一応8月の9日で一区切りをする予定です。
うん、でそうなくちゃ、
ね、7、8、9が、はい、また連休ですよね、8月。
あ、そうなの、
7、8、9、10、10かな、10までか、7、8、9、10までの連休のうちの最初の3日間は
山に行くの日だったからね、
はい、
ね、
ぜひ、
うん、
天気がいいといいですね。
そうですね、はい、やっぱりお天気重要ですね、
これ。重要です、はい、
ね、お天気が良くて、
はい、
ある程度暖かければ生ビールとか美味しいでしょうね、はい、外で飲んでね、
美味しいでしょうね、
美味しい料理と一緒にね。わかりました。はい、今日は斉藤洋食店にお邪魔しまして、斉藤正臣さんにいろいろお話を伺ってまいりました。いつものスタッフの3人の皆さん、斉藤さん、佐藤さん、朝木さん、そしてお送りしましたのは大月でした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。